変わっちゃうんですけど、うん、質問があるんですよ、木澤さんと長澤さんに、
うん、
新しい CEO にこの間お会いしたとかって話してませんでしたっけ、
うん、ありました
で、ちょっとその印象っていうか感想を聞きたかったんですよ。
てんてんてんて
ん、今ちょっと困ったちゃん的な質問でしたかね。
でね、多分僕が言うとちょっと語弊があるので、
あ、
じゃあ木澤さんから。
木澤さん、
そうですね、うん、あのサティアネイラで私と同じ年一緒なんですよ実は。会った時ってなんかそのベンチャー企業の若手社長というようなイメージですね。だからなんか大会社の、だから今までのスティーブ・バルマンのようなこういかつい感じじゃなくなったっていう感じがあって、だから今戦略がすごい柔軟になったのと同じ、もうなんか見た目もそういう風な感じに見えるっていうのは第一印象ですね、直接会って。もう
なんかフットワーク軽いぞみたいな感じ。
ああ、本当にそんな感じです。本当にあのだからバルマンが退任するときに、
はい、
自分じゃ動きが遅いんで
次の、まあ、体重そうですもんねちょっと
でも本当その動きが早いっていう、なんかいろんな発表聞いててみんなびっくりしちゃってるって、うん、マイクロソフト好きな人たちがみんなでびっくりしちゃってるってことがあって、
うん、
だからすごい変わった人、すごいフットワークのいい人だなっていうのは思いましたね、
うんうん、マイクロソフトもね、なんか最近本当にフットワークが軽く、まあ、一時なんかちょっと語弊があるんですけど、あまり動かなくなった時期があったような気がするんですね。あんまり今のアップルみたいにあんまり活発になんか出してこない時期があったような気がするんですけど、うん、去年ぐらいからなのかな、なんかいろいろ仕掛けてきてるなっていう、うん、まあ、スカイプ買収から始まってるのはすごく感じますね。
秀吉より意外と Windows のっていうかちゃんと勉強してるんだね。意外だ
ね。いやで、じゃあちょっとここでもう一つ、あの、Mクロソフトさんのところで、一つ俺が今すごく注目してるのがありまして、
うん、
まあ、今収録してるのもスカイプなんですが、
うん、
また新たにスカイプで仕掛けてくるサービスということで、
あ、
スカイプライブトランスレーター
、
はい、というのをついにやらかしてきたという、
うん、
これがね、なんかスカイプマイクロソフトが買収して一番良かったことかなと言ってるんですけども、
うん、
スカイプがですね、買収される前は IP 電話系はもううちらが一番だみたいし何もしてこなかったじゃん、
うん、
そこからマイクロソフトに買収されてからちょっとずつ動きが見えてきて、やっとなんか新しい技術を投入してきたのかなというので、このトランスレーターというのをですね、うん、これ同時通訳するんですよね。
そうですね。
これってあのベータテスターを今募集してるっていうの。募集
中。そうですね。
これ使いました？使ってみました？
いや使ってないです。
誰も使ってないか。木澤さんも使ってないですかね。
私も使ってないですね。
トランスレーターは人間がやるんですか？
いやいや違いますよ、
機械翻訳みたいな。
そうですね、
うん、そこがすごいんだよ。でこれがまだあの当初はですね、英語とスペイン語だけで始めるということらしいんだけど、ね、これだってできたらさ、
うん、
外人と話できんだよ。だって
そうだね。
もう隣にいる外人とスカイプで話すればいいんだよ。だって
そうだね、どこ行ってもまだまだ目の前にいる人とスカイプつないで喋ってる
みたいな、うん、で喋るっていう、うん、でこれがすごく楽しみだなというふうに思うんですけどね、うん、これ例えばだってさ、喋んのができんだったらチャットもできるわけでしょ。俺の中では今年一番 あのネタだったんですよ。
あれだな、翻訳の精度だね。
翻訳の精度大丈夫なんじゃねえの。 Google 翻訳みたいな翻訳されたら困るね。でもね、
そうあれのイメージがあるから。でもその辺は考えてくるんじゃないかな。
まあ、でもね、出してくる、
うん、
っていうことはそれなりに、
ね、画期的だし、
うん、
いやそこは私も期待してます、
うん、
これできるとビジネスでかなり有効になってくると思うんですよね。
そうですね、かっこいいね、会議とかね、国際会議とかできるじゃん、
うん、いや本当にそうですね。昔はその会議っていうとわざわざ飛行機に乗って飛んでって会議とか、うん、今はその IP 電話みたいなものがあるんで、まあ、例えばスカイプでもいいですけど、
うんうん、
その言葉がさえ通じればそういう IP を使って会議ができるようになってるじゃないですか、
はいはい、
で今度はその言葉すらいらない、言葉いらないわけないですね、うん、言葉分かんなくてもいいっていう時代が今度は来るのかなっていう、
そう、ね、翻訳こんにゃく みたいなもんですよね、これ。これがあれば、誰とでも喋れるっていう、一気にせっかち縮まる。
今の話の中で、翻訳こんにゃくしか残んねえな。
キャンネルでそれ使おうかな。
いや、本当は翻訳こんにゃくですよね、これ。こんにゃくにスカイプって書いちゃえば、もう売れるんじゃないですかね、これ。グッズとして。
なんか、ね、どこものノリなんだよ、それって。羊の羊みたいなのだったから。
うん。まあ、これがちょっと注目ですね、俺は今。
OK。
今年あれ、木澤さんとか長坂さんで、こう自分で買ったもので何かこれは良かったよっていうのはありますかね、何か。
実はですね、今年買ったものって、
はい。
ソニー製品が多いんですよ、実は。
おっと。
何
ソニー製品が多いん
です。ああ。
ソニーです。
実はですね、ハイレゾーというものにちょっと興味
があります。おー、おしゃれ。
流行りのハイレグ。あ、これカット
じゃない、ハレグ。
これカットで。今、すっげえつまんなかった。なしで今んとこ、はい。
なんで、ウォークマンのですね、うん、NWZX1 っていうですね、
はい、
ハイレゾーの、ウォークマンですね、はい、と、あとは、ポータブル、ヘッドホンアンプですね。
ポターンというやつですかね。
ポターンってやつですね。はいはい、これの PHA3 って最近出たやつですけど。
それもソニーのやつなんですか？
ソニーですね、これ。
はい、
で、プラスしてですね、
はい、
イヤホンもハイレゾ用に買い替えて。
はいはいはい。そこ大事ですよね。
大事ですね。
はい、
実はイヤホンだけじゃなくてヘッドホンも買い替えたんですけど、
はい、
全部ソニー製品。
全部ソニーで。
はい、
ちょっと私もですね、音楽をやっておりますので、
ね、
ハイレゾにちょっと興味を持ちましてですね、
はい、
山形の島村楽器というところにですね、ズームという会社がですね、
はい、
で、オーディオインターフェース、
うん、
ライトニングでつなぐオーディオインターフェースを持ってきて、サンダーボルトでつなぐやつを持ってきて、これでハイレゾが聞けますっていうふうに。ヘッドホンはソニーの何でしたっけ、スタジオのやつ900でしたっけ、
ああ、はいはいはい、
あれで聞いたんですけど全然分かんなかった、何違うんだろうこれ聞き比べしたんですけど全然分かんなかった、
は
い、私も正直ハイレゾ対応っていうものをちょっと試したけど、
うんうん、
私のお安い耳ではいい音だなしか分かんない、
多分ね、うん、ちょっと今長坂さんからちょっとコメントをいただきたいんですけど、
これいただきたい、
多分イヤホンが大事なんじゃねえかなって思うんだよな、
はい、そうですね、はい、イヤホンだと思いますね、プレイヤー側っていうかはある意味、何でもよくはないですけど、
はい、
イヤホンが悪いとどんないいものを使ってても全然ダメだったんですよね、
そうなんですよね、その、オーディオインターフェースでも、まあ、俺が今使ってるやつも出せるんだよハイレゾの出力は、
うん、
192とかいけっからね、
おー、そうなん、
はい、だからあとは結局はヘッドホンが再現できないから、
そうです、
なのでいくらのヘッドホンお買いになられたんですかね、
あのね、長坂さんはね、正直言ってね、私が見たこの間の焼肉の時に見ただけでもね、相当高いものをいっぱい持ってたよバッグだってね、ちょっと普通の人が持ってないようなものを持ってたしね、靴だってね、すっげえなんかこだわりの靴入ったしね、いろんなもの買って持ってるよ。
シャロちゃん肉以外もちゃんと見たんだ。
見てるよ、私はそういうとこチェックしてるよちゃんと。
ですね、でもソニーのヘッドホンとかイヤホンって高くても 4,5 万ですよね。
まあ、ですね、そんなもんですね。でも、まあ、僕買わなかったんですけど、イヤホンの方で XBA 今 Z3 かな、多分 6,7 万するのが今、
ね、あ、そんな高いの出てるんですか、ってことはそれを買ったってことですよね。
いや、買ってないです。
あ、その一つ下ぐらいの。
一つ下ぐらいを買いました。
で、実際どうですか、それでハイレゾを聞くと。
いい音だなって感じですね。いい耳持ってないんですよ。
いやいやいや。
うん、なので、要はですね、
はい、
あんたね、自己満足ですよね、これね。
ああ、いい音で俺聞いてんだぞ、今。
そう。
なるほど。
そんな感じですよね。
で、実際どういう音楽聞かれるんですか？
もう古いって言ってもそんな古くないです。古いか。いわゆる、ハードロック系っていう感じ
で。おぉ！ 70 年代とかですか？
そう、最近買ったハイレゾ音源は、
はい、
レッドテッペリンですね。
おぉ、やっぱり、あれですか、そのハイレゾ用にリマスターしてるって
最近出てますね、ユミページがリマスターしたみたいですね、
あ、なんかそういえばそんな記事見たな、全部やったみたいな、
そうですそうです、
やっぱり全然違います、
違うような気がします、昔レコードで聞いてるじゃないですか、
はいはいはい、
なのでそれにやっぱりちょっと近いかなって気がしますね。
へー、やっぱ CD よりやっぱりその表現幅が
広いような気はします。
ナチュラルというか広いというか、
そうですね。
まあ今レコード聞くことがないからなかなか比べることはできないとは思うんですけど、うん、昔懐かしい感じというかあるんですかね。
あると思いますね。どっちかというと昔懐かしいなって、そっちの感覚で昔の音に近いなって思い込んでる可能性はありますけどね、ただやっぱりなんすかね、明らかに CD に比べればいい音だなって気がしますね。まあその程度ですね。
でもそれはもうあの長坂さんのあまり良くない耳でも分かるという。
でも耳っていうな、
そのぐらいはみんな分かるんじゃないかなって気がします。
あ、そうなんですか。へ、それはイヤホンが良くなったからではなくてハイレゾだからということ。
いや両方だと思いますよ。
あ、ぜひおすすめするというハイレゾを皆さんどうぞチャレンジしてみてくださいって感じですかね。俺もすごく興味あるんで。
ぜひですね、あのハイレゾが合う音源ってやっぱあると思うんですよね。
はい、
クラシックとか、
そうですよね、
ジャズとかはすごくいいと思うんですよね。
ハードロックだとなかなか
ハードロックってあんま触んない
。ディトーションかかってんの入るのと聞いてたよ。
これ綺麗な歪みだとか言うかもしれないね。
でもあれですよ、ロック系でもあのプログレッシブとか、
うん、あ、はいはい、
いわゆるイエスとかですね、ピンクフロイドとかと思いますね、
は
い、
だと音源って今結構出てるんですか。
出てますね。例えばモーラってあのソニー系の、
あ、はいはい、
あそこはもうハイレゾ結構ありますし、
あ、長坂さんも木澤さんもソニー信者なんですね。
日本人ですからね。
やべえ、私もちょっとソニーのヘッドホン欲しくなってきた。
ソニーって書いてるだけです
よ。ハイレゾ聞けるやつ持ってんだもんって。そうか、じゃあモーラで買うか、ハイレゾ音源買ってソニーのヘッドホンで、
ヘッドホンって
ちょっと結構
音響もやってますよ、いい音響。
あ、はいはい、音響もやってますね。それはあれですか、媒体でも売ってるんですか、 CD 媒体というかなんかそういうメディアで。
メディアで売ってるんじゃないですかね。オンライン販売だけじゃないですか。
だけですかね、
まあ、容量結構でかいですよね。
でかい
です だと、
うん
う
ん、で単純に4倍8倍ぐらいになるんですかね、
うん、ね、フォーマットによりますよね。
ああ、そうなんです。はい、
ハイレゾっても例えば F ラックとかですね、
はい、
うん、あとアップル系の A ラックでしたっけ、
うん、
はい、いうのと、まあ、それとは別に DSD ってフォーマットがあってですね、それはちょっとでかいですね。
あ、
1個何ビットって言いますけど、
はいはい、
D のフォーマットって1ビットなんですよね。
へ、
ちょっと方式が違うんですよね。
その辺ちょっと俺もよく分かってないんですけども、
その辺はあんまり聞かないでください。今
勉強中、今勉強中ということ で、
そうです、
はい、あと来年は俺もちょっとハイレゾをですね、違いの分かる耳になりたいかなと、はい、ダバダーダバダーぐらいな感じで。分かんないんだよな、ヘッドホンだと思うんだけどね、問題は、
うん、やっぱそうです、耳に近いところですよ、
うん、
まずはそこを変えないと違いが出てこないのかな。
そうか、まずは来年はちょっと違いの分かる女になるかな。
ダバダーダバダー
ダバダ、ね、ダバダ古いっつうの。オッ
ケー、キサオさん何か、
はい、
今年買ったもので、
買ってよかったもの、
よかったもの、うん、あんまりね買ってないんですけど、最初言ったのバイオデュオ11、
うん、
なら買ったとしても2年ぐらい前のやつなんだけど、
うんうんうん、
いや、 やっぱり最高にいい、もうパソコンですよね。
思い出作りのパソコンですよね、これは。
そうです。
でバイオを手元に置いておきたいという。
で、うん、それはありますね。もう本当にソニーの名前が入った、
はい、
ね、もうほとんど二度と手に入らないパソコンなんで。
そうですよね。もう買うことができないパソコンです、ね。
木田さん、私全然バイオって使ったことないんですけど。具体的にどの辺がやっぱりいいんですかね、そこまで惹かれるっていうのは何か理由があると思うんですよ。
うん、やっぱりね、所有してる喜びっていうか、かっこいいんですよね、うん、あの、私もバイオ、その前の、ずいぶん前だけど XR っていうのを持ってて、
うん、
やっぱり機構がちょっと、やっぱりソニーが作りが他とちょっと違うっていう、
うん、
あとノートパソコンのカバー開けるとこから違うっていうのがあって、うん、そこだけでもう、あ、こう開いただけで、あ、いいわソニーって感じになっちゃうんだね。
あとバイオのロゴとかにもやっぱり燃えるんですかね。
あ、燃えます、あれは
燃えるんだ。あの波打ってるようなというんですかね。
そうそうそう、 VAIO っていう、
はい、あれ見るとちょっとこう わーとなるんですかね、やっぱり。
もう思ってるだけで幸せっていう。
その感覚はシャロちゃんも俺も分かるよね。
うん、分かる。
俺あの一時期バッグがね、うん、何台あったんだっけかな、5台か6台ぐらい、あ、アップル製品だけでいくと8個ぐらいあったんだよ。
うんうんうん、うん、
それ全部起動させて周りに置いて、なんかすっげーニヤニヤしてた時あったもん。
病気だよ病気。
全部起動させて自分の周りに並べて、
わかるわかる、
うん、おーなんかこれ俺すっげー幸せだみたいな、
うん、それはあるよね、
そういう時期があった。
自分のなんか気に入ったものに囲まれる幸せというかさ、
うんうん、ありました。
それはわかるね。
木田さんも同じ感覚ですよね。
ほとんどそうね。
ですよね。
なんかこう Windows 8の画面がずっと並んでるとちょっと気分
が。ニヤニヤし
てる。ニヤニヤしてる木田さんちょっと見たいなみたいな。
あの、あるし。
木田さん、あれ買ったんでしたっけ？サーフェイス。
サーフェイスは初期のやつを出てすぐ買って。
はい。
で、プロ3欲しいんだけど、まだ全然手が出せてないです。
まだ手に入れてないんでしたっけ？
あれはいつか欲しいなと思ってますけどね。
あれちょっと俺も興味があってですね、
うん、
ちょっと電気屋さんで触ってきたことはあるんですけど、
うん、
はい、ただそれだけなんですけど。
今私スカイプ入ってるのサーフェス3です。
あ、そうなんですか。
はい、
どうですか使い勝手というか、そのパフォーマンスというか、
も
う
普通に、パフォーマンスも、全く問題ないですよね。
もう普通に
いいですね。
そ、なんていうんですかね、ある程度のスペックを持ってるノートパソコン使ってるよという感覚で。
そうですね、はい、
もうあれですよね、ノートパソコンとサーフェイスプロ3ですか、
はい、
うん、形が違うだけで、あのキーボードがついてるついてないとか、普通にパソコンだって思ってもらっていい。
まあ、基本 OS がパソコン OS なので、まあ、Windows は 8.1 ですけれども、まあ、そういう意味では、はい、パソコン用の OS であり、タブレット用の OS でもあるので、
はい、
キーボードを外した時にはタブレットとして、
はい、
使っていただいて、はい、キーボードを装着した時にはノートパソコンとして使っていただくという形。
例えば Apple の製品だと、
はい、
OS に違いがあるので、やっぱり iPad とノートパソコンでは全然 OS 自体がもう違うから、やっぱり使い分けというのが出てくるんですけど、そういうことを意識しないでもう使えるという。
は
い、
そうですね。はい、
ただ私っていうか、お店で発売されるちょっと前にエンガジェットフェスかなんかで展示されてた時に並んで触らせてもらったんですよ、
はい、
で説明のお姉さんがものすごく不親切だったんで、
イメージ悪いんだ。
いやでもその時にちょっと触って、
うん、
ワンノートかなんかを立ち上げて使った時に、パソコンっていうよりはまた違った使い勝手というか、うん、なんかこうタブレットならではの感じがすごくして、あーこれすげーいいなと思ったんですけど、お姉さんがちょっと不親切だったんでそのままお買い上げには至らなかったんですけど、でもなんかパソコンじゃない使い勝手っていうのはすごくもっと工夫してあるなっていう感じはイメージは受けたんですよね。
ありがとうございます。そうですね。おっしゃる通りで、サーフェスにはペンがついてるんですよね。
そうそうそう、
はい、でそのペン の, その頭のところにボールペンみたいにところがあるんですけど、
はい、
そこを押すとですね、もう自動でもうワンノートが起動してくるんですね。そのままもう手書きで物が書けるような状態になるんですね。
あとノック式ボールペンみたいな感覚 で,
そうです、
カチャって押すともう書けるノートを開いて書くよっていう感覚ですかね。
どう、そういう感じです、はい、
本当に仕事とかで使うのには実用的だと思った。本当にノートに書くような感じでいろいろ使えるなって、うん、でもちろんオフィスもあるでしょう、うん、仕事とかで、
うん、
すごく便利なんじゃないかなと思った。
そう思いますね。今もう私あれなんですよね、もうサーフェスプロ3がもうメインで使っているマシンで、はいはい、それ以外あんまり使わないですね今ね。プロ3だけで今やってますね。
バッテリーの持ちっていうのはどうなんですか。
どうですかね、はい、実は僕常に充電しているというかですね、
はい、
常にコンセント足しているので、はい、あまりそこを意識したことが実はなくてですね、
はい、
持つんだか持たないんだかよくわからないですよ、
ね、え、木澤さん の, 初期のサーフェスというのはどのくらい持つんですか、バッテリーは。
大体、いや、なんかあんまり気にしたことないぐらい持ちますね。だから5、6時間はまあ間違いなく、まあ、あれはそういう低消費電力のサーフェスなんで、
はいはい、
持つんですけど、多分もう1日2日 3日ぐらいあの使いっぱなしでも全然問題ないって感じです、
あ、そろそろ充電した方いいかなみたいな感覚ですかね。
あ、そう、ただあの油断すると、はい、あのいざ外で開くと電池切れて油断しちゃったっていうの
は、あの変にバッテリー長持ちするやつってそういうのありますよね。なんかまだ持つから明日でいいかなとか思って開くと意外とねえしみたいな。パッドとか、うん、結構バッテリー持つじゃん、
うん、
ね、あんまりバッテリー気にしてないから、いざね今日ガンガンちょっと外行くからバッテリー使うかもしんないなとか思ってると意外と残ってないんだよね、うん、30% みたいな。
意外とあれ放電しないっていうの、なんていうの、あの、
そうそうそうそう、
電池がなくならないっていうか、
そう、
電池って言われ
る、電池
って言われる、バッテリーが意外となくならないんだなと思って見てたけど、
あれ長坂さんとかは他に、はい、タブレット系とか持ってたりするんですか、アンドロイド系
のやつ。持ってるよ、ものすごいいろんなの持ってるよ。いらないものの買いに出てくるものが新しいものだからね。
私もコンビニいただきました。
持ってるよ。
ちょっとその辺ですね、あの例えばアンドロイド持っているだろう、 iPad も持っているだろう、 Surface は使っているよという全部持ってる人の意見をですね、ちょっと一長一短があるとは思うんですけども、はい、ちょっと聞いてみたいかなというのがあるんですけど、
一応サーフェスプロは、はい、最新のサーフェスプロ3を持っていますが、
はい、
まあ、iPad とか Android のタブレットは、まあ、最新のものではないんですね、
あの1世代2世代前ぐらい
です。そうです、そうです、そうです、
はい、
前のものなんですけど、どちらかというとあの私の場合は比較対象として、はい、持っているのでそんなに使いこなしてはないんですよね実は、
はい、
Android とか何があったと。
いやすげえ謙虚に言ってるなと思って
さ。まあね、飲んでる時だとまた違う言い方する。
本当使い込んでるからね。
いやそういう意味ではですね、 Windows は Windows なんですよ。
はい、
やっぱり仕事上そのデスクトップを使うことが多いわけじゃないですか、
はいはい、
いわゆる Windows Store アプリっていうとのタブレットのアプリよりはデスクトップのアプリケーションを使うことが多くて、
はい、
まあ、逆に言うと Android とか iPad にはないっていうか、うん、部分なので、そこはもちろん Windows がいいとは思います。
はい、
じゃあタブレットとしてどうかというところですけど、
はい、
Windows Store アプリも増えては きましたけども、はい、やっぱりアプリケーションの数はやっぱりまだ iPad とか Android に追いついてないっていうのも、これも、まあ、そういう意味では Android とかで使ってるアプリをそのまま Windows でっていうわけにはいかないのがあるかなと、まあ、もちろんその増えてはきているので、
うんうん、
あのそういうものも出てきてますけど、全てそうかっていうと、まあ、そうではないかなっていう、はい、いますね、うん、
そのサーフェイスの場合だと、まあ、限られた資産というか限られたアプリケーションでやれることをしっかりやっていくというところですかね、
うん、そうですね。ただその一つあるのが限られた資産とは、まあ、限られた資産というのが正しいかどうかっていう、
はいはい、
あのいわゆるデスクトップのアプリケーションってものすごい量あるわ
け。ああ、そうか、そっちが使えるのか。
そうです、そう。
普通にそれが使えるから。
そうなんですよ。だからその過去の資産という観点で言うと相当その iPad よりも多いはずなんですよね、
う
ん、
そうですね。そうなってくるとそうですよね。
今まではその Windows の場合はデスクトップのアプリケーションしかなかったわけなので、うん、
はい、
そちらの資産はもうふんだんにあるんですよ、
うん。
デスクトップで使う人はそのアプリケーションをもう同じように使えているわけなので、
うん、
プラスしてそのタブレットとしての使い方もできるということなので、
うん、
今後はそのタブレットとしての使い方にマッチしたシチュエーションとかソフトウェアをやっぱり充実していかないと、まあ、いけないんだろうなと、
うん、
いけないんだろうなっていうか、まあ、そういうふうにしてるんですけどね。努力していかないといけない部分だと思います。
あの俺がですね、あの前木澤さんにも何回か言ってるとは思うんですけど、あの Windows Phone ですね、あの頑張ってほしい頑張ってほしいと、 Android じゃなくて Windows Phone 頑張ってほしいっていうふうにずっと言ってるんですけども、やっぱりビジネスでってなるとやっぱりなんか Android ってなんとなくこう心もとないというかこう力不足というかですね、なんかそういうのをすごく感じるので、やっぱりここはなんか今までのね、歴史がある Windows の方がやっぱり安心して使えるんじゃないかなと思うので、ぜひ Windows の方がタブレット市場 うんうん、頑張ってほしいなとは思ってるんですけどね。
う
ん、
そう
なんかアンドロイドってなんかこれ仕事で使えねえだろって思う。
仕事では今のところ使えないね、危なくて。
ね
え。ぶっちゃけ自分でも仕事ではちょっと使えない、
ね。こんな穴だらけなんじゃねえのみたいなさ。
まあ対策行動取るんだけどね。
あと。なんて言うんだろう、その作ってるところ、そのハードウェア作ってるところにお任せ的なところあるじゃん、
うん、あでもね最近ね相当口出すようになって
き て,
あ
なってきたみたいけどね。
そのメーカーさん的には嫌がってるっていう状態にちょっとなってきてる、うん、前みたいにねオープンではなくなってきてるよ、うん、だいぶ
今年あの Google さんも、
うん、
しっかりしてきたのかなっ て,
っ て,、
うんうん、っていうのはあるのかもしれないけど、やっぱりここはね Windows、
うん、ね、うん、
やっぱりちょっとね山形の方にいるとね、あんまりちょっと都会の情報というのはどういうふうになってるかわからないんですけども、
はい、
やっぱりタブレットを導入するってなった時に一番最初にやっぱり候補に上がるのは iPad というふうにはなるんで、
うんうん、
まだやっぱり Surface っていう選択肢っていうのはやっぱり田舎の方だとないよね、うん、
なるほど
なかなか、
うん、なるほど、
多分コスト的な部分もあるとは思うんですけど、
うん、
iPad に比べるとやっぱり全然高いですよね、うん、なんか倍近くになっちゃうのかな、
うん、
ただそれでも Android っていう選択はやっぱりほとんどないみたいなので
まあまあね、
やっぱ管理が楽らしいんですよね、うん、iPad だと、そのあと、うん、一応セキュリティの方の問題っていうのもそんなにAndroid ほど気にしなくていいという、うん、